おはようございます。今すごく大きな強烈な台風が来ておりますけれども、富山は台風来てもそんなに大きくはないだろうなと思います。私九州にいたんですごい台風を体験したことが何度かあります。風の勢いが違う、音が違うんです。普通だったら、ビュービューっていうの、それがもうゴーっていう、もうすごい恐怖です。一回教会がもう吹き飛ばされると思って必死に祈ったことがあります。でその時の台風はものすごかったですね。ローソンの窓ガラスが割れたり、トラックが横転したり、結構大変です。で本当に祈っていかないといけないなと思うのは、これから来るわけですね、九州の方に。70メートルなんて聞いたこともない風の力なんですよ。でそれが今から来るっていう時に、それに備えるっていうことは本当に恐怖だと思います。それが来るんだっていうことが、だから本当に九州の、これから台風の来る人たちが被害がないように祈りたいと思いますけども、予報ではもうこれから家が倒れたり電柱が倒れたりとかそういうことがありますというふうに言ってますのでね、本当に大変だと思います。やはり私たちはそういうものが来たら恐れます。でも恐れるからこそ必死に祈ります。神様とお片付けてくださいとですね、これから来るそういう被災、もう被災するだろうと思われる人たちが、今から本当にそういう恐怖の中に入れられるっていうことを、という私たち思うときに、その被災する人たちが守られるように、被害が少なくて済むようにってやっぱり祈らざるを得ないなというふうに思います。はい、今日はエレミア書から回復というテーマで話をしていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこのように主を礼拝できることを感謝いたします。私たちはこのように平和に礼拝を持てますが、今九州の方では本当にその大きな台風、強い台風が来て礼拝もできない教会もあるかもしれません。今からの本当にこの台風によって、恐ろしい時をこれから過ごそうとしている、どうぞお一人お一人を神様が守ってくださいますようにお祈りいたします。またこの礼拝のひとときもどうぞ主が守り導いてくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。このエルサレムがですね、今から滅びていくという、そして、いよいよ城壁が破られてエルサレムの町が占領されていくわけですね。でそこでかなり多くの人が殺されていきます。で彼ら自身も本当に多くの大きな恐怖の中にあったんだと思います。台風はね、1日2日で過ぎますけども、これから起こる大きな悲劇というものはエルサレムの住民一人一人にとっては非常に大きな、まさに恐怖になっていくわけですね。でも神様はただ彼らを罰するというだけではないということです。今日お読みいたしましたように、回復させられるんですね。神様は罰するだけではなくて、その町をまた回復してくださる、そこに大きな望みがあるんだと思います。もし私たちが、神様がですね、律法に従って、あなた方は私に従わなかった、偶像を礼拝した、律法を守らなかった、多くの罪を犯した、故に罰するって終わってしまったら、みんなが滅びてしまうわけですね。でそれは私たち一人一人にも言えるわけです。罪があるならあなた方を地獄に送るって言ったら、私たちは一人も助かる人がいないわけですね。 でも神様はここで回復する、そこからまたあなた方を元に戻すと言われているわけです。でそこに大きな望みがあるわけですね。でまだですねエルサレムが、滅ぼされる前にですね、31章の15節から、あ、ごめんなさい、32章の6節からです。32章のまず6節から見ていきたいと思います。32章の6節から、エレミアは言った、私にこのような主の言葉があった、見よ、あなたの叔父シャルムの子ハナムエルがあなたのところに来て、あなた手にある畑を買ってくれ、あなたには買い戻す権利があるのだから、という。すると主の言葉の通り、叔父の子ハナムエルが私のところ、監視の庭に来て私に言った、どうかベニヤミンの地のあなた手にある私の畑を買ってください、あなたには所有権もあり買い戻す権利もありますから、あなたが買い取ってください、私はこれが主の言葉であると知った。そこで私は叔父の子ハナムエルからアナト手にある畑を買い取り、彼に銀17シェケルを払った。私は署名証書に署名して封印し、証人を立てて量りで銀を測った。そして命令と規則に従って封印された購入証書と封印のない証書を取り、叔父の子ハナムエルと購入証書に署名した証人たちと、監視の庭に座しているすべてのユダの人々の前で、購入証書をマフセアの子ネリアの子バルクに渡し、彼らの前でバルクに命じた。イスラエルの神万軍の主はこう言われる、これらの証書、すなわち封印されたこの購入証書と封印のない証書を取って土の器の中に入れ、これを長い間保存せよ。なぜならイスラエルの神万軍の主はこう言われる、再びこの地で家や畑やブドウ畑が買われるようになるからだ。ここはですね、アナトテというベニヤミンの地ですから、ベニヤミンは、ユダの上にある部族です。 ですからユダの国の中にある町ですよね。でこの、おじの子って要するにいとこですね、いとこのハナムエルという人が来て、アナトテにある私の畑を買い取ってくれというんですね。つまりこの何かしら売らなければいけなくなってしまったという畑だと思います。で当時の立法にはですね、もしも貧しくなってそういう畑を売った場合に、土地というものはこれは神様のものであって、神様が一人一人に分け与えるものなんですね。だから土地というのは売ったり買ったりするものではないっていうものなんだ。ところが貧しくなってどうしても売らなければいけないときに、一番近親者がですね、それを代わりに買い戻して、そしてその所有者に与えるという、そういう立法があったんですね。それでここで、ハナムエルという人がエリアに、私の畑をどうしても、私貧しくなって売らないといけないから、あなたが私に買い戻してくれっていうわけですね。でこれはですね、これが何を意味しているかというと、バビロンが攻めてきている時の話なんですよ。だからバビロンがユダの国をずっと、侵略して、そしていよいよエルサレムに向かって、エルサレムの町を滅ぼそうとして攻めてきたわけですね。でこのベニヤミンの地にあるこのアナトテというところがどうなっていたかは分かりませんが、もうやがてはバビロンに占領されていくところなんですよ。そうするとですね、その土地を買って戻してとかいう時じゃないんですよ。そんなんやったってどうせバビロンに取られてしまう、バビロンに占領されてしまうところなんですよね。そういうところを今買い戻してくれとか、そういう話しても何になるんだという話なんですよ。そうでしょ、私たちがこの土地をね、この土地を買ったわけですけども、 中国なんかが攻めてきてこの年を占領したってなった時に、いやあの年は私たちの年だからと言ってもそんな聞けるわけないんですよね。同じようにバビロンが攻めてきてその土地を占領していくわけですよ。それをエレミアが、私はそこは私が買い戻した土地だからお前たちを出て行ってくれなんて、そんなこと言えないわけですよ。バビロンはそんなこと関係なくも攻めてきて、これは俺たちの土地だ、占領した土地だっていうわけですね。なぜ神様はそんなことをさせるんだろう、こんな時にっていう、そんなこと言っている時じゃないでしょっていうことなんですよ。でもエレミアはその時に分かったんですね。8節の一番最後に、私はこれが主の言葉であると知ったってことです。主がこのことをさせようとしたってことです。そして15節に、なぜならイスラエルの神万軍の主はこう言われる、再びこの地で家や畑やブドウ畑が買われるようになるからだって言ったんですね。神様はやがてあなた方はこの土地に戻ってくるんだ、そしてまたこの土地で売ったり買ったりそういうようなことが行われるようになるということを言われたわけです。主はですね、22節に、あなたが彼らの祖たちに与えると誓ったこの地、血と蜜の流れる地を彼らに与えられましたとあります。イスラエルの民はエジプトから導き出されて、神様がこの約束の地を与えてくださったわけですね。ところが23節には、彼らはそこに行ってそれを所有しましたが、あなたの声に聞き従わず、あなたの律法に歩まず、あなたが彼らにせよと命じたことを何一つ行わなかったので、あなたは彼らをこの全ての災いに合わせられましたと言ってるんですね。しかしですね、37節から読んでいきますと、37節、エレミア書32章の37節から、見よ、私はかつて私が怒りと憤りと激怒をもって彼らを散らしたすべての国々から彼らを集めてこの場所に帰らせ、安らかに住まわせる。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私は彼らと彼らの後の子孫の幸せのために、私をいつも恐れるよう彼らに一つの心と一つの道を与え、私が彼らから離れず彼らを幸せにするために彼らと永遠の契約を結ぶ。私は彼らが私から去らないように私への恐れを彼らの心に与える。私は彼らを私の喜びとし彼らを幸せにする。私は真実をもって心と思いを込めて彼らをこの地に植えると言われているわけです。44節には、ベニヤミンの地でもエルサレムの近郊でもユダの町々でも産地の町々でもシェフェラの町々でもネゲブの町々でも人々は金で畑を買い、証書に署名して封印し証人を立てるようになる。私が彼らを元通りにするからである。主の言葉という言葉があるわけです。だからまた同じように商売がですね、この土地であなた方ができるようになっていく、元の通りになっていくんだということが約束されているわけですね。だからそこに、これからあなた方は捕囚の民としてバビロンに連れて行かれるけれども、また戻ってきて元の生活に戻るんだということが約束されているわけですね。神様はそのようにユダの民に約束を与えてくださったわけです。でちょっと戻りますけど、31章の、15節から31章の15節から、主はこう言われる、ラマで声が聞こえる、嘆きとむせび泣きが、ラケルが泣いている、その子らの家に、慰めを拒んでいる、その子らの家に、子らがもういないからだ。主はこう言われる、あなたの泣く声、あなたの目の涙を止めよ、あなたの労苦には報いがあるからだ。主の言葉。 彼らは敵の地から帰ってくる。あなたの将来には望みがある。主の言葉、あなたの子らは自分の土地に帰ってくる。ここ新約聖書で引用されてますよね。ここマタイの2章に出てくるヘロデがベツレヘムの近郊の2歳以下の男の子たちをみんな殺していった時にこの言葉が出てきますね。ですからこの言葉が予言の成就としてマタイの2章に出てきます。でここどういうところかというとですね、まずラマっていうのが出てきます。ラマっていう土地なんですけども、エルサレムの北にある町で、ここにですね捕囚として連れて行かれる民がこのラマという町に集合されていくんです。集められるんですね。それがこのラマという町だったんです。でこのラマという町に捕囚の民として連れて行かれる人たちが集められて、ここからバビロンに向かって出発していくんですね。ですからラマで声が聞こえる、嘆きとむせび泣きがとあります。でラケルが泣いているとあります。ラケルというのはヤコブの妻です。アブラハム、イサク、ヤコブ、このヤコブの妻です。でなぜここにラケルが出てくるかというと、ラケルの墓がこの近くにあったんじゃないかとかいう説もあります。でラケルというのはヤコブの奥さんだった人です。でヤコブというの、ヤコブから十二部族が出るんですね。子供たちが、ヤコブの子供たちがそれぞれ十二部族を作っていきます。つまり北、あ、ごめんなさい、イスラエルという国がヤコブからできるということなんです。だからその奥さんですから、ラケルはイスラエルの母として描かれているわけです。でそのイスラエルの母のラケルが泣いているんです。つまり捕囚されていく人たちがですね、みんなこのラマから連れて行かれるわけです。それでイスラエル民族の母であるラケルがその姿を見て泣いているという姿です。でこれがマタイの2章のところで引用されていくわけですね。ただエレミア書はそこで終わらないということです。16節に、主はこう言われる、あなたの泣く声、あなたの目の涙を止めよ、あなたの労苦には報いがあるからだ。主の言葉、彼らは敵の地から帰ってくる、あなたの将来には望みがあるということをここで言っているわけです。つまりここで連れて行かれるときに、イスラエル民族の母のラケルが本当に泣いているように大きな悲しみがあるわけです。大きな悲しみがある。でもその大きな悲しみはあるけれども、また帰ってくるんだという希望を与えているわけですね。ですから連れて行かれるときには大きな悲しみなんですよ。もちろんそうなんですよ。みんなバビロンに連れて行かれるわけです。捕囚の民として連れて行かれるわけです。そこには大きな悲しみがあります。でも悲しみで終わらないということです。そういうには希望があるということなんですよ。また帰ってくる。だからなぜこれがマタイの2章で、ベツレヘム近郊の子供たちが殺されたときにですね、大きな悲しみが起こるわけですよ。でその時になぜこの言葉が引用されていくかということですね。そこにはそこで終わらないということなんです。その大きな悲しみはやがてイエス様の、イエス様が現れるわけですね。でもイエス様の誕生によってこの悲しみに暮れている人たちに救いと喜びと希望が与えられていくということがあそこに描かれているわけです。確かにあそこで子供が殺されて本当にそこに大きな悲しみがあるわけです。同じように私たちには本当に心の中に罪を犯し続ける大きな悲しみがあるわけです。なぜそういうことが起こるかって、人の罪の上にあの大きな悲惨なことが起こっていくわけですね。でもイエス様の誕生というのはそれを、その悲しみの心を喜びに変えてくださる、希望に変えてくださるということなんです。だからここでもエレミア書でも大きなね、バビロンに連れていかれるっていう非常に大きな悲しみがあるけれども、でも神様はその悲しみを希望に変えてくださるということです。だから神様は悪いことをした人を罰して 殺していくだけじゃないんですね。またその中から回復していくという希望を与えられるということです。人の罪っていうのは人を本当に悲しみに陥れます。でも神様はそうじゃなくて、それを希望に変えてくださるということなんですね。ですから、すみません、ちょっともう一回さっきの32章に戻りますけれども、32章の42節にですね、32章の42節に、誠に主はこう言われる、私がこの大きな災いのすべてをこの民にもたらしたように、私は今彼らに語っている幸せのすべてを彼らにもたらす。災いももたらすけれども幸せももたらされる神様なんです。その両方をもたらすことができるのが誠の神様なんですね。で、歴史見ていきますとですね、このイスラエルがある、このバビロンがある、あの辺の地域っていうのはいろんな国が起こるんですよ。聖書の中でもアッシリアが起こり、バビロンが起こり、ペルシャが起こり出てきます。ところがですね、そのほとんどの国が滅びていってます。みんな滅びていってるんですね。で、イスラエルも同じような道をたどるように見えますが、一度滅んでまた再び建てられる、再建されるんですよ。で、これは神様の国だからです。神の国だからです。でもアッシリアが今どこにあるか、バビロンが今どこにあるか、今のイラン、イラクとあの辺のなりますけれども、でもその国自体はもう滅んでいってなくなっているわけですね。ところがイスラエルは違うんです。同じように滅びるんです。滅びるけれどもまた再建するんです、ね、それは神様がそうさせてくださったんです。ここが違うんですね。で、ここの予言というのは終末のことも指していきます。終末のことも指していきます。終末における再建は、西暦70年にローマ帝国によってイスラエルは滅ぼされていきます。そして、世界中に散らされていきます。国がなくなるんですよ。国そのものがなくなるわけです。だからユダヤ人というのはみんな世界中に散らされていくわけですね。ユダヤ人とは各地で本当に迫害にばかりあっていきます。第二次世界大戦で600万が殺されるというのはですね、大きな悲劇がずっと続くわけです。それはドイツだけではなくて、いろんな国でユダヤ人はみんな迫害されているんですよ。でも戦争終わってから帰ってくるんです。国が再建されていくわけです。そのことも予言にちゃんと書かれているわけです。世界中から帰ってくる。だからですね、不思議な国なんです。再建されていく、また再び同じ国が再建されていく。その場所に違う国が再建また起こるということはあります。アッシリアとバビロンで大体同じような地域ですから、同じような地域に一つが滅びてまた違うのが起こるということがあります。でもイスラエルはそのままの国が再建されていくわけですね。ここでもそうなんです。神様はあなた方を国としてまた再建していくという大きな希望があるわけですね。でもそれだけじゃなくて、31章の31節から読んでいきますと、国だけ復興してもダメなんですよ。彼らの信仰が復興しないとダメなんですよ。同じことが起こってしまうわけです。31章の31節から、見よ、その時代が来る、主の言葉、その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破った。主の言葉、これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、 彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に主を知れと言って教えることはない。彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るようになるからだ。主の言葉。私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだとあります。ここにですね、新しい契約を結ぶとあります。国が復興すれば、国がまた再び起きればそれでいいっていうわけではないんですね。回復っていうのは信仰の回復が一番大切です。どんなに国が大きくなっても神様を信じない民ばっかりだったら同じことが起こるんです。また滅びていくわけです。でも神様の回復っていうのは国だけが復興するんだけではなくて、その民の信仰もまた復興させていきます。ですから70年経った後、補修から帰ってくるんですけれども、帰ってくる人たちは喜びにあふれて神様を信じて帰ってきます。でもまた彼らは同じ道を歩んでいきます。それから偶像崇拝はないんですけど、イエス様の時代になるとパリサイ人のようにイエス様に忌み嫌う、嫌われる、律法を守っていると言いながら実は守っていない、そういう人々が出てきます。ですからここの回復っていうのは、補修から帰ってきたらみんなの信仰が回復したというわけではないです。彼らの信仰、なぜ彼らが滅びたのか、なぜこの国が滅びたのか、なぜ私たちはいろんな大きな問題にぶつかるのか、それは罪なんですよね。罪なんです。罪がこの国を滅ぼしたんです。ヨハネの手紙にはですね、罪とは律法に違反することですというのがあります。罪とは律法に違反することです。神様が作られた律法を守り行わない、これが罪です。で、その罪は国をも滅ぼしたんですね。国をも滅ぼしていきます。私たちは今いろんな世界の情勢を見たときに、人の罪っていうのがどうしてあんな大きな苦しみ悲しみを与えるのかなと思います。全部人の罪です。あの国が悪い、あの人が悪い、いやいや、そんなことを言っている場合じゃないです。私が悪いんだ。私も罪人なんです。私たちは自分の心の中を見たときに、いろんな悪い人を見たときに、なんだあんなやつ、あんなやつ死んでしまえばいいとか、ね、いろんなことを思ってしまいます。私の心に罪があるわけですね。先週の祈祷会で学んだんですけども、先週の祈祷会の中で、マタイの19章を開けていただいてよろしいでしょうか。マタイの19章、止める青年の話が出てきます。マタイの19章16節からですけれども、ここにですね、マタイの19章の16節に、すると見よ、一人の人がイエスに近づいてきて言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうかってきます。罪の心っていうのは、永遠の命を得るためにどんな良いことをすればと聞きます。何か良いことをすれば永遠の命が得られると聞いてきます。世の中の考え方だと思います。いいことをしている人はいい人、でもどんな良いことをすれば、イエス様言われたんですね、律法を守りなさいと言います。18節から、彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは答えられた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。この青年はイエスに言った。私はそれらすべてを守ってきました。 何がまだ欠けているのでしょうか。これが実は罪の答えです。罪あるものの答えです。私は全部小さい時から守ってきました。守ってないんです。それがわからない、それが罪なんです。この言葉の最後にですね、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。私は小さい時から守ってきました。守ってないんですね。それでイエス様は、じゃあ、あなた、21節で、完全になりたいのならと言ってます。完全になりたいのならっていうのは、あなたが言っている永遠の命を得るために何かしなければいけない。じゃあ、何かをするとあなたが言ったので、その、あなたがするべきことを教えます。帰って、あなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。これできないんですね、彼は。でもあなたは言ったでしょ。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。あなたはそれをやってきたと言ってる。でもあなたは貧しい人に自分の財産を施せない。あなたは隣人を愛していないじゃないですかっていうことですよね。ここで問われるの。隣人を愛するとはどういうことか。隣人が苦しんで、生活に苦しんでいるのを見ながら、自分自身はお金持ちとして裕福な生活をして、何不自由ない生活をしていて、それでいて困っている人に何も与えようとしない。これがあなたの言っている隣人を愛することですかっていうことが突き詰められているわけですね。つまりこの青年は永遠の命を得るために何をすればいいですか。イエス様のところに来ますけれども、彼が一番愛していたのは財産だということがわかるんです。財産なんですね。で、財産はね、お金というものは私たちの心を本当こう縛ってしまいます。貧しい人に分け与えて自分が何もなくなったら、一体じゃあ私はどうすればいいのかっていうことになります。やっぱり私たちはそういうことを考えてしまいます。私たちは、私には神様がいる、神様に頼っていく、私は大丈夫って時に、もしそれをなくした時に私たちはどうなるか、それでも大丈夫と言えるだろうかって。ここのこの人は、私の持っている財産を貧しい人に施すほど、あなたは隣人を愛してますかってことを聞かれるわけですね。この時、この青年は、イエス様はこの青年に何を求めてたかというと、本当に財産を施していけば永遠の命が得られるという意味で言ってるわけではないんですよ。そしたらその人の行いになります、救いは。そんなこと言ってるわけではないんです。この時イエス様は、あなたが今本当に小さい時から守っていったといると言ったけども、本当のあなたの姿は一体どういうものかということを示していったわけですね。で、この青年にイエス様が求めていた姿は何かというと、私は罪深いものです。あの神殿に祈りに行った主税人とパリサイ人がいて、パリサイ人は、私は全部こんなことやってます、こんなことやってますと言ってた人に対して、主税人は目を天に向けることもできずに、まあ、遠く離れてね、胸を叩きながら、この罪深い私をお許しくださいとしか言えなかった。この人はが義と認められたんです。だからこの姿をこの青年に求めたんです。私にはできません。本当にお金を施すとかそういうことじゃなくて、私にはできません。私は小さい時から守ってきたと言ってたけども、実は私は律法を守ることのできないものでしたと悔い改めることを求めたわけですね。でもそれができずにこの人は去っていったわけです。人の罪っていうのは、私は何でもできてるんだ、私はこうだと言ってるけども、この神様が与えた律法というのはそれで十分なんですよ。でもそれを守れないっていうことが問題なんですね。私たちは10回突きつけられて、私は全部私守ってきてますっていう、それはないわけですよ。 だから本当に神様の前に私はできません、私は本当にこういうことでできない罪深いものなんですという悔い改める姿を欲しい、イエス神様は求めているわけですね。ですからその姿がない限り、さっきのエレミア書の新しい契約は結べないわけです。もう一回エレミア書の31章に戻りますけれども、31章の31節、私は新しい契約を結ぶで、32節にその契約はね、その新しい契約は、私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。つまりこれはシナイ山でやった10回、あそこで結んだあのような契約ではないって言ったんです。33節に、33節から見ていきますと、これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである、主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。まず、心の中に書き記すって言われています。以前の古い契約は、石の板に刻まれたんです。石の板に刻まれて、それが契約の箱の中に収められて、幕屋の中に、また神殿の中に置かれてたわけですね。そうじゃないんだと。心に書き記すんだということです。心っていうのは人の全人格の中心なんですよ。その律法がですね、心に書き記されたとき、私は彼らの神となり、彼らは私の民となることができるわけです。そしてですね、34節に知るようになるからだという言葉があります。彼らがみんな身分の低いものから高いものまで私を知るようになるからだ。知るということです。知るというのは知識的に知るということではありません。信仰的に神様を知っていくということです。信仰を持って、服従と愛を持って神様を知っていく、体験的に知っていくということです。そうしたときに、34節の一番最後の言葉、私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだとあります。この救いは、人が律法を守ったら与えられるとかね、行いによって与えられるものではないんです。ここにあるように、私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を起こさないからだ。私がということは、神様が与えてくださるものです。この救いは神様が与えてくださるものです。じゃあこれはいつなのか、いつ与えられるのか、それがイエス様の十字架なんです。これはイエス様の時に与えられる新しい契約なんです。イエス様は主の晩餐の時にですね、制定する時に、これは私が、あ、ごめんなさい、ですね、すいません、イエス様が言われた、これは私が与えるあなた方の罪のために流す契約の血です。契約という言葉が出てきます、ここに。ですから新しい契約っていうのは、イエス様が十字架で血を流されるときに新しい契約が結ばれるわけです。人が行いではなく信仰によって救われるとき、イエス様がその救いを与えてくださる、契約を与えてくださるんです。その契約を結びます。これは捕囚から帰ってきた民だけではなくて、まさに神様を信じる、イエス様を信じる者すべてと結ぶ契約です。そういう意味で言ったら、これはその一部ユダヤ人のだけというわけではなくて、でこれは予言的にすべての民と結ぶものになっていくわけですね。ですから じゃあユダヤ人はどうなのか、捕囚から帰ってきて信仰はじゃあ回復できないのか、そんなことはないんです。彼らにもこの律法というのが与えられているわけですから、そして、神様に従っていく道はちゃんと与えられているわけです。でもこの新しい契約はじゃあイエス様の時代まで結ばれないということは、帰ってきても新しい契約がないんだったら彼らは無意味なのかって、そんなことはないんですね。彼らに与えられた契約を、古い契約、その実会の戒めを彼らは守ることが大切なものとして与えられたわけです。ただしそれは自分の力では守ることはできないということを思いながら、本当に神様が私の罪を許してくださるんだという、その十字架を仰ぎ見ながら行くということです。十字架に対して、旧約の時代の人っていうのは十字架まで行ってないわけですね。十字架にとっては過去のものです。でもその十字架を仰ぎ見つつ行くことができるということです。だから十字架はどういうものであるかっていうのは、神殿とか、あと神殿の中におけるそのものとかですね、いろんなことを通して十字架っていうものは示されているわけです。だから彼らは生贄を捧げていきますよね。生贄を捧げることによって、捧げるときに自分の罪をその動物の上に、頭の手に置いて、全部自分の罪をその動物に移して、そして動物を殺していくわけですね。これはそれを旧約の時代はやっていきますけれども、それはイエス様の十字架を表すものです。だから人は自分ではどうすることもできない、私の罪のために動物が殺されなければいけないほど私の罪は深いものだということをそこで教えているわけです。このようにして十字架、私の罪のためにこの動物が殺されていっていくんだ、まさにこの十字架上のイエス様の死というものがそこで表されているわけです。それを彼らは従っていったわけです。そして新しい契約、イエス様の十字架にかかった後にもう私たちは動物を連れてくる必要はないわけです。全てはイエス様を示していたわけですからね。それが新しい契約として与えられたわけです。私たちは今そういう意味で言ったら恵みの時代に生きている。そしてこの新しい契約を神様はね、全ての人に私は与えようとしているんだという希望を与えているわけです。あなた方は今罪を犯して国が滅びていこうとするけれども、やがてあなたは回復していくんだ。この国は回復してまた神の国としてまた再建されていくんだ。でも私たちの罪という問題に対する本当に神様の完全な救いのご計画は、やがてメシアが来た時に全てが成就していくんだということが約束されているわけですね。ですから私たちも、その実はこのエレミア書に書いてますけども、これは私たちにとっても大きな救いの書であるということが言われます。私たちも本当に大きな罪のゆえに滅びて当然のものであったわけです。でも神様は私たちの罪のためにイエス様をくださいました。ユダのためにも、あなた方は罪を犯しているけれども私があなた方を回復する、これも恵みなんですよね。彼らはそこの地においても何かいいことをしたから回復されたわけじゃなくて、全部神様が私があなた方を回復するという約束をくださっている。イエス様の十字架によってあなた方は救われるという約束もくださっている。全て全て神様の大きな恵みのもとにあるということを私たちは覚えていきたいと思います。では一言お願いいたします。